一度換気をお願いします。実はジムさんちょっと遠慮してましたけども、この卒業の中にですね、ジムさんのお嬢さんの官名グレースちゃんも入っておりますね。グレースちゃんも卒業されたということでおめでとうございます。はい、他にないですか、卒業、人生卒業とそれは神様お決めになるんでね、人生卒業できません。はい、今日はこの後十字架の話をしますけども、ご存知のように今はレントというですね、受難節という時節に入っております。で、今度の日曜日が就労の主日、ジムさんちょっと読めませんでしたけども、就労の主日ですね、パームサンデーというですね、イエス様がロバの背に揺られてエルサレムに入られた。そして、その次の今度の日曜日、じゃあその今度の金曜日が、受難日ということになるわけですね。そしてこのだからその次か、待てよ、今度28でしょ、だから、受難日で、でその次の次の、だから今度再来週の日曜日がイースターですね。今年は4月4日がイースターということになりますけども、イースターの日にちっていうのは毎年変わるんですね。クリスマスは一緒なんですけども、イースターは変わると。これはですね、春分の日の次の満月かな、という日、一番近い日曜日だったと思いますけども、もともとイスラエルの頃には太陰暦なんですね、月の暦なので、それで、毎年この日が変わるということになってますね。はい、では換気終わりましょう。はい、閉めていただいて。改めましておはようございます。今日と来週はですね、十字架というテーマでお話をしたいと思います。何かいいタイトルはないかなって、散々いろいろ考えたんですけども、もう十字架でいこうかなと思って、十字架の1と2という、なんかちょっと味気ないタイトルなんですけども、2週間にわたって、イエス様の十字架についてお話をしてまいりたいと思います。で、これまでのあらすじですけれども、最後のいわゆる最後の晩餐というですね、杉越の食事を弟子たちとなさって、その後オリーブ山に祈りに行かれて、その祈りが終わった後に、裏切ったユダに先導されて、祭司長たちのから使わされたというかね、そういう人たちが来て、で、そこで捕らえられて、イエス様は、大祭司の家に連れて行かれるわけですね。そこで、先々週お話ししましたけれども、ペトロがしくじってね、イエス様を3回知らないという出来事がありました。で、ルカによる福音書によると、ルカはこの夜が明けてから最高法院が開かれて、そこで、イエス様のに対する告発があったということになっております。他の福音書はそれは夜行われたということになっているので、正確なことは分かりませんけれども、まずこのユダヤ人たちによる告発があったわけですね。で、そこではもちろんこのイエス様を罪に定めるような証拠は何一つ見つかりませんでした。それでも、この男は自分を神のことを呼んだんだと、メシアと自称したんだと言ってですね、祭司長たちはイエス様をピラトのところに連れていくと、当時ローマ帝国から使わされておりました総督ですね、行政長官ピラト、人を人とも思わない、人殺しが趣味というようなそういう男でありましたけれども、イエス様を罪に定めることを彼はよしといたしませんでした。むしろ躊躇して、なんとかこの解放したいと思ったわけですね。 で、イエス様はガリラヤの出身であるということが分かって、で当時ガリラヤの国主であったヘロデがエルサレムに来ているということが分かったものですから、ヘロデのところに、まあ、責任を転嫁したわけですね。ヘロデ何とかしてくれと。でヘロデはもともとイエス様に会いたいと思っていたので、大喜びで迎えるんですけども、イエス様が一向に何もお答えにならないし何もなさらないので、まあ、結局はこの、まあ、もちろんそこでもユダヤ人たちはイエス様を告発したわけですけれども、もちろん何の罪も見つからず、イエス様を、まあざけって、まあ、バカにして長老して、そしてピラトの元に送り返したと。でまたピラトのところで2度目の裁判が行われました。でピラトはそこでもですね、なんとかこのイエス様を解放したかった。そこで彼が考えたのは、祭りの時に行われていた恩赦という制度ですね。日本でも、まあ、あの天皇陛下が変わられる時にとかね、あの恩赦の制度ってあるみたいですけども、この恩赦を使ってイエスを解放しようと。ただ単純にイエスを解放しろと、恩赦で解放すると言ってもユダヤ人たちは納得しないだろうからということで、当時捕まえられていたバラバというですね、この暴動と人殺しの角で捕まっていた、おそらくユダヤ人からしてみたら一番解放されたくない、極悪人を引っ張り出して、でどっちがいいってこう選ばせるんですね。で実はこのバラバはあの名字でしてね、彼の本当の名前はイエスなんですね。これマタイ福音書に書いてあるんです。で昨日宮島プレジチャペルで私この話したんですけど、誰も知らなかったんですね。イエスという人が実は新約聖書に3人いますと、もう一人は皆さん探してください。二人目はね、このバラバなんですよ。でこのだからピラトはどっちのイエスを選ぶかってやったんですね。でも結局民衆はこのバラバイエスを解放しろと、ナザレのイエスは死刑だと言って叫んでですね、まあ、最終的にイエス様を、十字架につけろという要求に ピラトが屈して、十字架につけることになったというのが、まあ、先週のお話でありますね。でその後この、まあ、ピラトの裁判が終わって、まあ、いわゆる死刑の判決が出て、そこからこのイエス様が葬られるまでの間、まあ、いわゆる、まあ、ざっくりと十字架の出来事っていうのがですね、4つの福音書に克明に記されているんですけれども、これはあのそれぞれの福音書で、少しずつあの違っているんですね。違っているというのは内容が違っているというわけじゃなくて、この福音書には書いてあるけどもこっちには書いてないとか、この福音書ではここが詳しいとか、あるいは簡単であるとかっていうようなことを、4つの福音書を比較してみると、まあ、今ここに出しているようなこういう図になります。まあ、最初にあのイエス様がに対して死刑の宣告を、まあ、ピラトが出して、でまず兵士たちがですね、茨の冠をイエス様の頭にかぶせて、そして紫の衣を着せて、あざけった、長老したと、侮辱したという話がありますが、これはルカによる福音書には書いてありません。これはマタイとマルコにしか書いてないですね。でその後イエス様が十字架を担いでピラトの総督邸から出ていくわけですけれども、その時にたまたまそこに見物に来ていたシモンというクレネ人ですねに十字架を背負わせるという話があります。でこの話は3つの福音書に共通して出てまいります。でその後今日お話しするんですけれども、このイエス様がそこに集まっていた女性たちにですね、言葉をかけられるんですね。エルサレムの娘たちよということで言葉をかけられるんですけど、この話はルカにしかありません。いかにもルカ福音書らしいですね。これまでずっとルカ福音書読んできましたけれども、ルカによる福音書はこの女性に対する記述がとても多いんですね。まあ、男性、まあ、男尊女卑のその時代にあってですね、イエス様がこの常に女性たちに心をかけられておられたということの、まあ、その一つの重要なエピソードとしてルカはこの話を記録しております。でその後サレコーベと呼ばれるゴルゴタと呼ばれるですね、ゴルゴタですかねと呼ばれる場所に連れて行かれて十字架につけられると、これはもちろん4つの福音書に出てまいります。で、もつ薬を混ぜたブドウ酒をイエス様にこの十字架につけられた後、 を差し出したという話、これはマタイとマルコにしかありません。で、また今日お話をするその後ですね、父よ彼らをお許しくださいという、まあ、十字架の言葉の中で一番有名なこの言葉は、実はルカによる福音書にしか出てこないんですね。意外ですけど、はい、他の福音書にはない。でその後イエス様の服を兵士たちが分け合うという話、これは4つの福音書に、ヨハネも含めた4つの福音書に出てきますけれども、ヨハネは少しこの話を詳しく書いています。それからイエス様の十字架の上に掲げられた罪状書きですね、ユダヤ人の王という、これも4つの福音書に出てきますけれども、ヨハネ福音書は少し詳しく説明しています。でイエス様の両隣に2人の犯罪人が十字架につけられるという、これはヨハネ福音書には書いてありません。で、これ来週お話しますけれども、ルカ福音書にだけこの2人とイエス様の会話が詳しく記録されているんですね。でその後民衆や宰相たちがイエス様を侮辱したという話があります。それからで母マリアと愛する弟子、おそらくヨハネでしょうけれども、に対するイエス様のお言葉っていうのがあって、これはヨハネ福音書にしかありません。でその後全地が暗くなるっていうですね、お昼頃全地が暗くなる、まあ日食があったんでしょうか。この話はマタイ・マルコ・ルカに出てまいりまして、で最後の言葉ですね、で実はこの最後の言葉は微妙に4つの福音書で違うんですけれども、でもまあエリレーマ・サバクタニ、エロイエレラ・サマクタニとか、成し遂げられたとか、乾くとかですね、でもまあ最後の言葉を語ってイエス様がここで絶命されるというくだりが4つの福音書にあって、その後神殿の、あるいはその時にかな、神殿の垂れ幕が裂けるという話ですね。これも3つの福音書にあります。でその後でイエス様の脇腹を兵士が槍で突くという、まあ、これも有名な話なんですけども、実はこれはヨハネ福音書にしか書かれていない。でその後その死者が復活したっていう話があるんですけども、これはマタイによる福音書にしか出てまいりません。で百人隊長がこのイエス様を十字架につけたローマ兵の、いや責任者ですけれども、彼がこの様子を見ていて、この人は神の子であったと告白するんですね。これは3つの福音書に出てまいります。でまたガリラヤから従ってきた女性たちを中心としてこの様子を見守っていたという話があり、で墓に葬られるというのも4つの福音書に出てきますね。で墓に、ピラトが兵を送って晩をさせたというのも、これもマタイにしか出てこないんですね。でまあこういうふうにですね、イエス様の十字架の出来事というのはもちろん4つの福音書に詳しく書かれておりますけれども、微妙にこの特徴があるといいますかね。で実はまあこれ私書いてあるかないかっていう表で出してるんですけど、それを全部こう一個ずつその箇所を、聖書の箇所を貼り付けた、表を作ってまして、必要なら差し上げます、はい、ただ字が小さいのでちょっと虫眼鏡いるんですけども、それをこう読むとね、面白いですね。まあイエス様の十字架の話は面白いって怒られますけれども、まあ、でもそれぞれの福音書が、まあ、それぞれの視点で、あるいは それぞれの主張でもってこう書いているというかね、選んでこう編集しているなということが分かるわけですけれども、まあ、今日はこの今ルカによる福音書を読んでいるということもあって、特にこのルカがだけが書いている、あるいはルカが詳しく書いているところを選んでですね、お話をしたいと思います。まあ、全てもちろん重要なお話ではあるんですけれども、お話をしてまいりたいと思っています。で、聖書の箇所はまず23章の26節から31節ですね。お読みいたします。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。 エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえ合されるのなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。ここまでではありますけれども、イエス様の十字架、十字架にかけられるまでの道筋というのは、いわゆるビアドロローサと呼ばれてますね。苦難の道というラテン語ですけれども、ピラトの総督のところからゴルゴダに行くまでの、エルサレムに行きますと、このビアドロローサがこう掲示されてるんですね。ここでこんなことありました、あんなことありましたみたいなことがこう掲示されてるわけですけれども、さっきも言いましたけれども、実はこの前に他の福音書を見ると、兵士たちがイエス様を侮辱したという話があるんですね。でさらにその前には、これもやはりヨハネ福音書ですけれども、イエス様が鞭打たれたという記述もあります。ピラトの裁判の途中でイエス様は鞭打たれているわけですけれども、で兵士たちはイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりしたと、こうマルコ福音書ですけれども、このように記されております。全く罪のない方であったイエス様が、人々の愚かな叫びによって十字架に貼り付けになった、それが決まってしまったという、ローマの兵隊何を思ったのかですね、このイエス様を憐れむどころか、このようにしてイエス様をあざけっているわけですね。で、十字架を担いでこの歩き始めるわけですけれども、大変重たい大きな木ですから、それは十字の木であったのか、あるいはその横木だけであったのかは分かりませんが、イエス様を担いで歩き始められるわけですけれども、さっきも言いましたように、すでに鞭打たれているし、一晩中の裁きというかね、裁判もあったりしたので、本当に疲労困憊しておられて、また茨の冠を頭にかぶらせられて、かなりの出血もあり、痛みもあったと思いますね。おそらくはもうよろよろとこの石畳の道を歩き始められた、なかなか多分歩が進まなかったんでしょうか。ローマの兵隊がその近くにいた、おそらくキレネ人シモンというのは屈強な男だったと思うんですね。お前来いということで彼に十字架を背負わせると、たまたまエルサレムに来ていたんだろうと思いますけれども、イエス様の代わりに十字架を、背負わされるわけですね。で、今日はあんまりお話ししませんけれども、前にも話したかもしれません。このキレネ人シモンというのはですね、そもそもここに名前が載ってるということは、このあと十字架担いでひどい目にあったなと思ってどっかに行ったということは考えにくいわけです。名前が残ってるわけですから、おそらく彼はこの弟子の一軍に加わっただろうと、そして彼の息子であろう人の名前がパウロの書簡に出てくるんですね。なので、彼とあるいはその家族はこのあとイエス様の弟子に加わったと思われます。イエス様の十字架を背負ったことを彼はね、おそらく誇りにしたでしょうね。でもこのイエス様の十字架をシモンが担いで、イエス様のと共に歩み始めた時にですね、そこには民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従っていたと。もちろんこの十字架にかけられるイエスの姿を見てやろうということで人々は集まってきている。でも おそらくガリラヤからついてきた、女たちはですね、もうイエス様がなぜこんなことになったんだろうかという、その思いで本当に、激しく泣きながらですね、このイエス様の後についていったと思われるわけですね。もしかすると他にもね、このイエス様のことを慕っていた人は大勢いて、 なんであんなことになってしまったんだろうかと、まあもう今更遅いですけれども、後悔の念もあって、イエス様の後をついていった人もいるかもしれませんが、その人たちに対してですね、イエス様は声をかけられるんですね。さっき見ましたけど、これは ルカによる福音書にしか出てこない話です。でイエス様はエルサレムの娘たち、私のために泣くなとおっしゃる。むしろ自分と自分の子供たちのために泣けと。私がこんな姿になり、こんなことになってしまったことを泣く必要はないよと。それよりもあなたとあなたの子供たちのために泣きなさい。なぜかっていうと、それはあなたとあなたたちの子供の上に、悲惨な出来事が襲うことになるよということですよね。これは前にもお話しいたしましたけれども、イエス様ご自身が予言されてたわけですが、エルサレムがね、このやがて敵に包囲されて、多くの人たちがそこで殺されてしまうという、そういうことが起こるというふうにイエス様おっしゃってましたが、数十年後ですね、紀元70年に、そういうことが歴史上起こってるわけですね。ローマがエルサレムを取り囲んでですね、兵糧攻めにして、最後は総攻撃をかけて、多くの人たちがそこで、殺される、あるいはひどい目に遭うということが起こったわけですね。だからイエス様はこのエルサレムを愛しておられました。神の都ですから、でもそのエルサレムに入る直前にね、このエルサレムが悲惨な目に遭うということを思い描いてこの話をされているわけですけれども、イエス様の後をついてきているこのエルサレムの女性たちに対して、ああなんと悲しむべきことよと、あなたたち、今私のために泣いてるかもしれないけれども、実はあなたたちの上に悲しいことが起こるんだよと。でそれはあまりにも悲惨な出来事なので、我々の上に、山に向かって我々の上に崩れ落ちてくれと言い、ね、丘に向かっては我々の上に我々を覆ってくれと言いたくなる。つまりもう早く殺してくれと、早くもうこの自分たちの存在を消してほしい、それぐらいに、辛く苦しい出来事が待っているからっていうことですよね。イエス様はそういうことを知っておられたので、彼らにこのそういう言葉をかけられているわけです。でこの言葉の一番最後にですね、ちょっと謎の言葉があるんですね。それは生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうかっていう言葉なんです。で、実は正直この言葉の本当の意味はまだ分かっておりません。生の木というのはイエス様ご自身のことを言っているのじゃないかとか、あるいは今ここに生きているエルサレムの人たちのことを指しているのではないかとか、そういういろんな説がありまして、正直なところは分からないんですけれども、この文脈から言ったらですね、生の木っていうのはおそらく今ここにいるエルサレムの人たちに対してこの裁きは70年に起こるわけですけれども、枯れた木というのはさらにもっともっと先にですね、今のこの人たちに起こるよりももっと大きな裁きが起こる。だから最終的な審判というようなことを暗示されている言葉なんではないかなと、思います。そういうふうに考えている方が多いですけれどもね。だからイエス様のはこのエルサレムの娘たちに対して、自分私のために長くんじゃなくて、自分と自分の子供たちのために泣きなさいとおっしゃった。でもそれはもしかするともっともっと先のですね、エルサレムに起こる悲劇よりももっと恐ろしい最終的な裁きが全世界の上に下る、そのことまでも何か、イメージして、だからエルサレムの娘たちと言われてるけれども、実はそれはもっと多くの人たちに向かって、あなたたちに起こるかもしれないこの目先の苦しみよりももっと大きな悲惨な苦しみが全世界を覆うことになるのだよというふうにおっしゃったのかもしれません。いずれにしてもこの今のイエス様の状況を考えてみてください。罪がないのに十字架にかけられる、 鞭打たれ、あざけられて、もうよろよろになってですね、石畳の道を歩んでいらっしゃる。なのに、この周りにいる女性たちに対して心配りをしていらっしゃるんですね。憐れんでほしいのは自分ですよね。なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないのかと。もし私だったらね、お前らがあんなふうに叫んだから私が十字架にかけられることになってしまったじゃないかと、今更泣いたって遅いよと言いたいところですけれども、イエス様はもちろんこの十字架にかかるということを自らの一番重要な使命としてこの世に来られたわけですから、もうそのことは見据えてらっしゃって、でも自分の周りで泣いている女性たちの姿を見てですね、哀れに思われたんでしょうね。私のために泣かんでいいよと、あなたたちとあなたたちの子供たちのために泣きなさい。イエス様の思いが そこに向かっているからなんですよね。イエス様の思いがこの女性たちに向かっている、あるいはその子供たちに向かっている、あるいはこのエルサレムにいる人たちに、あるいはさらに多くの人々に向かっている。ゆえにこういう言葉がかけられたんだろうなと思います。さあその続きを読みましょう。32節から38節ですね。他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。これがこのイエス様が十字架につけられたところでありますけれども、サレ神戸と呼ばれる場所と書いてありますね。このヘブライ語ではゴルゴタということで、これルカ福音書以外の福音書にはこれはゴルゴタって書いてあるんですね。で、ただ実際にこれがどこであったのかっていうことは未だに明確ではありません。ただ伝統的には今エルサレムに行きますとですね、エルサレムの中心に聖墳墓教会っていうのがあるんですね。墳墓って墓ってことですけど、聖墳墓教会っていうのがあって、大きな本当にバカでかい教会ですけれども、いろんなこうキリスト教の宗派がこう合体して作った教会ですが、その教会の一番中心にはここにイエス様の十字架が建てられたっていう穴が開いてます。僕もそこ行ってきましたけども、ただものすごいもうお香みたいなのがいっぱい焚き締められて真っ黒クロスケみたいになってるところなんですけども、そこにイエス様の十字架が建てられたっていう、その教会が建ったのは割と古いので、そこであるという可能性がかなり高いんですけども、しかし後にですね発掘されたりなんかしたことでまた別のところじゃないかとも言われていますが、正確なことは分かりませんけど、いずれにしてもエルサレムの町外れですよね。この城壁の外側であっただろうとかつては、思われるところですね。でもいずれにそれはこの見せしめのためのいわゆる処刑場ですよね。今のこの死刑ということと比較するのはおかしな話ですけれども、この今はもちろん人が死刑にされるということはあってよいかどうかという議論は別として、もちろん公開されるということではありません。国によっては公開処刑みたいなのが行われてますけれども、まさしくこれは公開処刑なわけですね。見せしめとしてやってたわけです。でこのローマ帝国において十字架刑というのが行われたのは これはまあいろんなそのもちろん罪で十字架刑になったようですけれども、一番はこの反逆ですよね。ローマ帝国に対する反逆の角で捕らえられた人が十字架につけられた。だから見せしめだと、ローマに反逆したらこんなになるよということで十字架刑というものが行われていたようでありますが、先ほど言いましたようにこの両サイドに犯罪人が十字架にかけられて立てられているというのは、この中心にイエス様がいるということはですね、この男こそが犯罪人の親玉だというような、そういう表し方ですよね。もちろんそれは全く根拠のないことですけれども、人々にまるでイエス、この男こそが重罪人だ、犯罪人の親玉だというふうに、見せているわけですね。でこの十字架刑というのは、実はこの殺さない死刑と言われているんですね。できるだけこの死を長引かせるための死刑である。もちろん手足にこの釘、犬釘を打ち込まれてですね、この木に打ちつけられるわけですけれども、それだけでは人間は死なないそうですね。むしろこの釘に自分の体重をかけて自分の体を支えるわけですけれども、当然それは支えきれなくなって、そしてこう状態が落ちてくると、その時に窒息状態になるんですよね。でこの息が止まって苦しくなって、自分の力でその体を起き上がらせようとする、まあ釘に力をかけるわけですから、また激痛が走る、そうすると意識が戻って、またその釘に体重をかけて支える。でも次第に苦しくなって、息が詰まっていくと、で、もう苦しくなってくるとぐっとまた力を入れると痛みで目が覚めて、これを繰り返すんだそうですね。本当にもう残虐な死刑で、この十字架につけられている間に発狂してしまうということが多かったようです。で場合によっては48時間、丸々2日、あるいはそれ以上もですね、まあ、屈強な人の場合はこの死なずに十字架にさらされるということがあったということであります。だから本当にこの苦しめるための刑なわけですね。そこにイエス様はつけられたわけであります。なぜじゃあ十字架刑であったのかということですよね。まあこのローマの死刑というのは他にもいろんな、まあ、変な話いろんな死刑みたいなのがあったようですけれども、なぜイエス様は十字架につかなければならなかったのかという、これはむしろこう聖書的な理由があるんですね。まず第一番目はですね、このイエス様の死の姿を人々の目に焼き付けるためです。十字架にさらされているわけですから、もうあれが誰であって、そしてどういう状態になっているかというのを全ての人は見ることができますよね。まあ変な話、この病死でね、この病院で誰にも見とられずに死んでしまったり、あるいは誰も見てないところで死刑にされてしまったら、イエス様の死を確認することはできません。でも十字架にかけられている、もうそして人々はそれを確認しているわけですね。でヨハネ福音書を見るとですね、また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてあるって書いてあるんですけど、これはゼカリアの12章の10節の引用なんですが、彼らは自分たちの突き刺したものを見るというその予言が、まあ、イエス様が十字架にかけられてですね、まあ、これヨハネ福音書にはしかありませんけれども、最後にこのイエス様の死を確認するために、槍でイエス様の心臓を刺しますが、その出来事が起こるためにはやはり十字架刑ではなければならないんですね。そのような理由でこの十字架刑というものが神様の計画の中で選ばれているということです。またこのガラテヤの 3-13 にですね、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました、木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。この括弧、二重括弧になっているところは新命記ですけれども、旧約聖書の新命記に木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるんですね。 イエス様は私たちの代わりに呪われたものとなられたわけですけれども、その呪われたものになるために十字架にかかっているわけです。木にかけられたものは呪われたものと聖書に書いてあるんですからね。そのことを成就するためにイエス様は十字架にかけられているということ。そしてもう一つの理由はですね、例えばコリントの 2-1-5 にキリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるっていう表現がパウロが言ってますけれども、キリストの苦しみっていうのがこの聖書の新約聖書の中には何度も出てくるんですね。キリストは私たちのために苦しまれた、それは私たちのためであるし、また私たちの苦しみもキリストのゆえに意味あるものになるんだと。だからその苦しんで死なれたイエス様っていうのは、この後イエス様の後に従っていく弟子たちにとっては、それは彼らの道行きを支えるシンボルなわけですね。まあ、変な話が楽に死んでないんですよね。最も苦しい死に方をなさったのが私たちの救い主なんだと。だから私たちが苦しみを味わったとしても、それはイエス様の苦しみに預かる、あるいは私たちの苦しみはわずかなもので、ね、私たちが苦しんだとしてもそれはイエス様の苦しみに比べれば大したことはないじゃないか、わずかにイエス様の苦しみをここで味わうことができるじゃないかというようなですね、このイエス様の苦しみの姿というものはその後の弟子たちに、もちろん今の私たちにも意味あるものですよね。私たちが苦しい思いをしたとしても、いや、イエス様の苦しみに比べれば大したことはない、私たちの苦しみはイエス様の苦しみを味わうために意味のあるものだと。まあ他にもいろんな理由が考えられますけれども、だからイエス様が十字架で命を絶たれたということはですね、決して偶然ではなくて神のご計画の中で意味あるものであったということであります。そしてこの、まあ、やっとこの言葉に来ましたけれども、重要な言葉ですよね。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと。で、新教大学聖書はですね、まあ、新科学もそうですけれども、括弧でくくられているんですね、この部分。皆さんの聖書もそうだと思いますけれども、でなんでこんな有名な言葉がね、括弧でくくられているのかというと、まあ、今私たちが読んでいる聖書というのは、この一番最初に書いたものは元はもちろんありません。ルカが書いたものはないんですね。それを誰かが書き写して、写本と言われますけれども、その書き写したものを最終的に集約して、翻訳の土台にしてるんですけれども、まあ世界中にたくさんあるわけです。で、このイエス様の十字架の有名な言葉が書いていない写本が結構あるんですね。有名な写本の中にこれが記されていない。ということで、これはルカが最初にここに書いたかどうかということははっきりしないというので、括弧に入っているんです。ただこの言葉はイエス様が十字架の上で語られなかったという証拠はもちろんありません。イエス様の言葉であることは間違いないと思いますけれども、まあ、そういう、まあ、科学的な、ね、理由でもって括弧に付けられているわけですけれども、括弧に入っているわけですけれども、まあ、でもこれはイエス様がおっしゃった言葉であろうということは、まあ、皆さんね、そう思われていると、もし私もそう思いますが、やはり一番有名な言葉でしょうね。十字架の上で父よ、彼らをお許しください、でこの祈り、これ祈りですよね。父よ、彼らをお許しください、あるいは願いというか、十字架にかけられてすぐに言われてるんですね。父よ、彼らをお許しください。この言葉の背後にイエス様のどういう思いがあったのかということは、クリスチャンであれば誰もが考えることだろうと思いますけれども、やっぱり一番にあることは、この様子を父はご覧になって平気でいられるだろうかというですね。父の怒りが今ここに下ってもおかしくないと。取りなさなければならないというその思いがイエス様の脳裏に浮かんでいるわけですね。父よ、彼らをお許しください。 彼らというのはもちろんイエス様を十字架につけているこのローマの兵隊であり、あるいはイエス様を十字架につける、つけることになった首謀者である祭司長や律法学者たちであり、あるいはイエス様の弟子たちですね、一番肝心な時にイエス様を裏切りイエス様から逃げていったあの弟子たち、そして十字架につけると叫んだ民衆、これら全ての人たち、このイエス様の十字架の周りにいるこの人たちに対して、父よ彼らを許してくださいと言われた。でもそれだけじゃないと思いますよね。彼らを許してくださいというこのイエス様の言葉は、彼このまさにイエス様を十字架につけることになった人たちに代表される人間のこの愚かさ弱さですから、彼らというのはまさにこの全ての人類、この人間たちを父を許してやってくれと、彼らでそれはなぜかというと、自分が何をしているのか知らないからだと。分かってたら絶対こんなことするはずはない。彼らは自分が何をしているのか知らないんです。自分たちの罪の重さ、自分の愚かさ弱さに気づいていない。だから許してやってほしい、分かってやってないんですから許してやってくださいっていうこの主張ですけれども、本当に分かってないのかなと。分かってやってる人もいるわけですよね。でもイエス様はいやいや分かっていないんだから父を許してやってくださいと言って取りなしておられるわけです。まさにこの取りなしのためにこそイエス様は十字架にかけられている、十字架に登られているわけですね。このイエス様の姿、十字架上の姿というのは、この私たちはこのイエス様の十字架はどちらに向かっているかと、人間に向かっている、私たちに向かっているように思いますけれども、実はこれは父に向かっているんですね。父なる神に向かっているんです、このイエス様の十字架の姿は。まさにこの言葉がそのことを表して、父よ彼らを許してくださいというそのイエス様の向かう先は父なる神にあるんですね。彼らを許してやってくれと、まさにこの父の怒りを全身に受けてですね、この十字架の後ろに全人類をかばうかのようなその姿だろうと思います。私たちもその十字架のまさに影に隠れて、イエス様のこの祈りに隠れているわけですね。父よ彼らを許してください、何をしているのか知らないんです。そう言ってこの父の怒りを一身に受ける、神の怒りを一身に受けるためにイエス様は十字架に登られているわけです。単なる願いではありません。ただ彼ら許してやってください、何も知らないから許してやってくださいってですね、ただ祈ってるだけではもちろんありません。イエス様ご自身は唯一神の裁きを受ける必要のない方ですよね。神の怒りを受ける必要のないこのご自身が今神の裁きを私たちに代わって受けてらっしゃる。だからこの言葉の背後にはですね、父よ私が彼らに代わって裁きを受けますからという言葉があるんだと思うんですね。あるわけです。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか知らないのです、私が代わって裁きを受けますから、この言葉がこの背後にある。ペトロもキリストも一度罪のために死なれました、正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですと言っていますね。正しい方が、唯一正しい方がそれ以外の全ての悪いものの代わりに神の裁きを受けられた。これは十字架の上だからこそ持つ祈り、特別な祈りですね。十字架の上だからこそこの祈りには、この願いには意味があるんですね。なぜならもうその後死しかありませんから。まだこの先どうなるかわからないところで父よ彼らをお許しくださいと言っても、そこには その言葉の重みがない、信憑性がない。いや、イエス様はここで今十字架にかけられて、もう手足射抜く打たれて動くことができない、あとは死しかない、この状態で彼らをお許しくださいとおっしゃってるわけですから、この言葉には意味があるわけですね。だから私はこの瞬間にまさにこうイエス様は全人類の罪を背負われたような、そんな感じがしますね。この言葉を発せられたその瞬間に、父よ彼らをお許しください、この全人類を許してやってくれる、私が彼らの代わりに裁きを受けるからと。私たちはそのイエス様の祈りの背後にいるんですね。イエス様がこう祈ってくださった、イエス様が十字架にかかって私たちの代わりに神の怒りを受けてくださった頃こそ、私たちは今こうしてのうのうと生きているわけです。こうして神の怒りを受けずに生きていくことができる。十字架の陰にというね、有名な歌がありますけれども、まさに私たちはこのキリストの十字架の陰に、その許しの力の背後にかくまわれているわけであります。お祈りいたしましょう。永遠深い天の父なる神様、イエス様の十字架のその姿が今私たちの脳裏に浮かんでおります。ゴルゴダに向かう途中、エルサレムの娘たちよと声をかけられたあの憐れみの姿、そして父を彼らをお許しくださいと言って祈られたあの姿、イエス様の心には「イエス様ご自身がお作りになったこの哀れな人間たちの姿しか映っていなかったゆえであろうと思います。イエス様のこの姿があり、この十字架があったからこそ私たちは今許されている。神の怒りを受けることのない、神の愛の中にある、そのことを心から感謝を申し上げます。今も私たちは永遠にこの十字架の陰に終わらせていただいていることを心より感謝を申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。座にいます方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるよ。祝福の祈りをいたします。仰ぎ子稲が湧くは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。どうぞ窓を開けて換気をお願いいたします。